ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。12月28日は拉致被害者曽我ミヨシさんのお誕生日です。今年で78歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。12月12日に東京都内で行われた政府主催の拉致問題講演会、すべての拉致被害者の救出に向けての模様をご紹介します。北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事として行われた今回の講演会には、およそ350人が参加しました。第一部では、まず中井宏国家公安委員会委員長兼拉致問題担当大臣が、講演会の開催趣旨や拉致問題の解決に向けた政府の取り組みなどについて主催者として挨拶し、拉致問題の解決に向けた決意とともに国民の理解と支援を訴えました。
鳩山総理からは、中井さん、よその国頼みでは何もできない、自分の国が動かなければどこも動いてくれない、こう言われております。また鳩山総理は、チャンスがあり機会があればいつでも平壌へ飛んでいく覚悟はある、こういうふうに言われた、報じられております。鳩山さんらしい、まあ、優しい決意の現れか受け止めておりますが、私にしてみれば早くそういう準備を中井作れとプレッシャーをかけられた、改めて感じています。まあ、こういう思いや内閣の考え、また国際的な状況、そしてご家族の長年の本当にすがるようなお気持ち、そして国民の皆さんの一刻も早く解決するというご熱意、これらを無にしないように議連の皆さん、救う会の皆さん、お力を借りて全力で、私どもは北朝鮮拉致問題解決に向けて頑張る決意でござる。
続いて拉致被害者のご家族の方々が、拉致問題の一日も早い解決と国民の幅広い支援を強く訴えました。まず増本留美子さんの弟さんであり、家族会事務局長の増本照明さんからのメッセージです。
私たち日本人が同じ思いで北朝鮮の金正日に向き合っていくこと、北朝鮮が金正日が、日本人は拉致被害者を返さない限り、この拉致問題を解決しない限り、絶対に日本からは何も取れないし、日本は許さないんだという思いを抱かせること、これが必要だと思っております。そのためにもぜひ皆様にも、この圧力重視の交渉、 これを支持していただきたいと思います。
続いて横田めぐみさんのご両親茂さんと早紀江さんからのメッセージです。
前田市議連の皆様方、それから鳩山総理、中井大臣、すべて非常に熱心に取り組んでおられますので、まあ、家族としましては非常に期待をしております。そのためにはやはり日本国民が同胞を取り返さなければという気持ちを持ち続け起こっているんだということを北に対してのメッセージが必要だと思いますので、引き続きこの問題に関心を持って見守ってくださいますようお願いいたします。
もう絶対に日本は侮れないと、あそこはもうこんなに大変な思いででも取り返すんだと向こうに思わせられるような行動に出ていただいて、世界からも侮られない日本になっていっていくための大事な、これはステップの大事なところだと私は思いますので、一生懸命これからも頑張りますので、どうかよろしくご支援くださいますようお願いいたします。
最後に有本恵子さんのご両親明弘さんと佳代子さんからのメッセージです。
私は、まあ、これから先も、鳩山政権において、日本の国は北朝鮮に脅威を与える国になってもらいたい。何も戦争をせよというんじゃないんです。同盟国という強力な見方がある以上、これとスクラムを組んで、あの国に対して物を強烈に言っていく、この姿勢がなければ北朝鮮には脅威を与えることは我が国はできないんです。
子どもたちも向こうで一日先週の思いで待ってると思います。これからはまた寒くなります。寒くなりますと本当にこれからまた寒くなるなと、いつも寒くなった時は思うんです。だからそれを辛抱しもって、とにかく一日でも早く帰りたいという思いで頑張っていると思いますので、私たちもこれからはとにかく解決するまで皆様にお力をいただきながら一生懸命頑張ってまいりますので、どうか最後まで皆さんご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
引き続き行われた第2部では、北朝鮮問題研究の専門家であるジャーナリストの高瀬仁さんと、防衛研究所統括研究官の竹貞秀さんより、拉致問題をはじめとする北朝鮮情勢などに関する講演が行われました。まず、高瀬仁さんは、拉致問題を世界に訴えるためにと題した講演で、拉致問題の解決のためには国際的なアピールが重要であることを語り、ニューヨークタイムズなどの海外の新聞に、拉致問題などの北朝鮮の諸問題に関する意見広告を掲載した事例を紹介しました。続いて竹貞秀さんは、北朝鮮情勢と北東アジアと題した講演で、北朝鮮の対外政策と拉致問題を含めた諸問題への国際社会の対応などについて語りました。以上、拉致問題講演会の模様をお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月28日、2009年の北朝鮮情勢を解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
今年の北朝鮮の動きを振り返ってみますと、前半と後半、上半期と下半期で、異なる様相を、まあ、示していたということが一つの特徴であったかと思います。4月5日には北朝鮮は長距離弾道ミサイルを発射し、5月25日には2回目の核実験を行いました。まあ、大変な、国際社会に対する挑発行為、脅威となる行為を行ったわけであります。まあ、しかしその後そういう状況が続くかとも予想されておりましたが、まあ、特にアメリカを意識した挑発行為というものは ありませんでしたので、やはり前半と後半では違うということになろうかと思います。でアメリカに対しましては、まあ、特に8月4日 家のクリントン元大統領の訪朝後は、まあ、明らかにアメリカとの交渉を求めるという姿勢になっていたと思いますし、まあ、それは12月8日から10日までの、ボーズワース、北朝鮮政策担当特別代表の北朝鮮訪問ということになりました。韓国に対しても前半と後半では相当対応が違ったということが目立ちました。前半はイ・ミョンバク政権に対する非常に強い非難をいたしましたし、ミョンバク大統領を民族の逆徒と呼んでいたわけでありますが、まあ、突然8月からその姿勢が変化して、まあ、北朝鮮は韓国に対して譲歩するようになったと言ってよろしいと思います。特に金大中元大統領の死去に際しては、特使追悼団というものを派遣しました。でそしてイ・ミョンバク大統領との会見を求め、なおかつ、金正日国防委員長の、ま、親書も手渡したということでありますが、ま、しかもその後を見ておりますと、イ・ミョンバク大統領についてはイ・ミョンバク大統領ときちっと呼ぶようになっておりますので、韓国に対する姿勢はガラッと変わったということになろうかと思います。で中国に対しても本来今年は、国交60周年の年でありますから、まあ、親善の年であったわけでありますが、まあ、しかし4月5日に北朝鮮が長距離ミサイルを発射したことに対して、まあ、中国は国連安全保障理事会の、まあ、議長声明にも賛成するということがあってから、中朝関係はかなり冷却いたしました。しかし後半に入ると中朝関係も回復したと。10月4日には温家宝総理が北朝鮮を訪問しましたが、金正日国防委員長は空港まで出迎えるという、まあ、大変異例の措置を取って歓迎をしたわけであります。また今年の前半は金正恩氏が後継者になる、まあ、その後継の動きがいろいろ示唆されておりましたが、後半はそうした動きが目立たなくなったということが、まあ、一つの特徴かと思います。ただしその一方で今年一貫していたものというのは、まあ、2012年に共生大国の大きな門を開くためのやっぱ経済建設ということであったかと思います。150日戦闘そして100日戦闘というものを続けてやりまして、まあ、自力構成で、やればできるとなせばなるということをで、まあ、自分の力で今までのその潜在力を引き出すといいますか、まあ、これまであまり仕事が一生懸命やってこなかった部分に対しても劇を飛ばして一生懸命仕事させるという、まあ、そういうことがあったかと思います。年末には貨幣交換措置を取りました。まあ、これは経済に対して国家統制を強めることに目的があると言えますし、あるいはインフレを抑制したいということだと思いますが、おそらく今後勤労者の優遇措置に結びつく、すなわち給料が引き上げられる、今の数千ウォン程度のものが数万ウォンになるかもしれないと考えられておりますので、まあ、そういう優遇措置を取って、まあ、来年に結びつけたいということなのかと考えられます。まあ、いずれにせよ今年の北朝鮮は一方で常に金正日国防委員長の健康不安というものと、まあ、一緒にこう過ごしてきたということになろうかと思います。まあ、そのために今年は金正日国防委員長の指導力というものを再確立する再定立するということが必要であったと。まあ、いよいよこれで、来年その成果が問われてくるということになると思います。対米交渉6者会合というのが一つ注目されますし、もちろん経済で結果を出さなきゃいけない。まあ、そして日本に対して今年1年間北朝鮮は特に動きを示しませんでしたが、しかし関係改善の意欲はあるということも示唆しているようでありますので、特に拉致問題の解決のために、来年北朝鮮は動かなければいけないはずでありますし、どういう形で出てくるかが注目されているところだと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 では次は今週の一曲です。お届けするのは船木和夫さんの高校3年生です。この曲は松本京子さんが好きだった歌として京子さんのお兄さんからリクエストをいただきました。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。船木和夫さんで高校3年生をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。